小学校に行ってください、まだ行けない子はまだ行けません、おはようございます。先ほど最初に賛美した曲ですね、あれを歌うたびに大震災を思い出しますね。明日ですかね、17日ちょうど5周年ということで、新聞などにも特集が、僕は毎日新聞撮ってるもんですから、特集が出ておりましたけれども、森ゆりさんが来られた時に、あの歌を歌われましたですね、関東大震災の時に作られた歌だそうです。森さん、弟さんはあの震災で神戸大学の学生さんだったお父さんを亡くされてですね、その思いを込めてあの賛美を歌われたことが非常に強く印象に残りまして、あの歌を歌うたびにそのことを思い出しております。今日は詩編の23編を、お開きいただいておりますが、今年はですね、新しい訳の聖書に切り替えましたので、この聖書の翻訳に親しんでいただくために、特に聖書の中で有名な言葉を選んでお話ししております。先週は創世記の一章一節お話しいたしました。今日は2番目はどこにしようかな、ずいぶん悩んだんですね。最初はすぐ一章一節分かったんですけども、黙示録にしようかとか、やはりヨハネの3の16じゃないかとか、いろいろ悩みましたけども、念頭にふさわしいと言いますか、この1年の私たちの歩みにぴったりのこの23編を今日は選びました。まず読ませていただきます。詩編の23編、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。詩編の中で最も有名、最も愛されているこの詩編であります。皆さんも暗唱していらっしゃった方もおられると思いますが、何度読んでも心に染み渡るような詩編であります。作者は最初の表題にもありますようにダビデ、イスラエルの王であり、また最も多くの詩編を残してくれた詩人ダビデでありました。で、彼は幼い時羊飼いでありまして、その経験がこの歌を生んだということが言えると思います。で、主を羊飼いに例える発想、自らも羊飼いであったこの経験から生まれてきたわけでありますが、ちょっとこれは余談ですけれども、主はというこの主という言葉ですね、これは ヘブル語では、ヤーウェという言葉です。でただこのヤーウェというのは、本当はどう読むかわからない単語なんですね。母音がないんです。ヘブル語というのは子音だけの言葉であります。ですから YHWH なんですね。でこれをどう読んだのか読むのかわからないというのは、モーセの律法の中に主の名をみだりに唱えてはならないという律法があるので、ユダヤ人はこの単語に来たらこれを読みませんでした。代わりにアドナイとか、エホバとかですね、そういう読み方をして、おりました。ですから、この単語をどう読むのかということはわからないんですね。あるいはどう訳していいのかも分かりません。これは聖書の神様、天地創造の唯一絶対の神様の名前であります。でそれを主と訳したのは中国の聖書が元でありまして、主というふうに訳しました。で文語訳ではこれをエホバというふうに音で書きました。でどういうふうに今訳せばいいのかということは、そういう意味でははっきり分かっておりませんが、もうすでに慣例的に主という呼び方になっておりますので、これを主と私たちは呼んでおります。で主は羊飼いとダビデは言いました。ここでですね、いきなりつまずいてしまうんですね。新改訳、口語訳、文語訳、いずれにいたしましても私の、あるいは我がという言葉があったんです。私の羊飼い。ところが新共同訳はこの私を取ってしまった、私を取ってしまったら羊飼い、私の羊飼いはどこに行ってしまうんだろうかというのは、そういう、不安もなんかちょっとよぎるような表現ですが、この表現になった原因、理由を、私は訳した人に直接聞いたわけではないので、ですけれども、もともとこの言葉は動詞あるいは名詞、2つの意味に取れるんですね。で動詞という、長い間これは動詞として取られておりまして、動詞というのは羊を飼う、養うというような動詞 で動詞の後ろに設備字というのがついてまして、私のという意味なんです。私の羊飼い、羊を、私を飼ってくれる人というような意味に捉えられていて、それがゆえにですね、長い間私の羊飼いというふうに訳されてきているわけです。しかしこれを名詞的に単なる羊飼いというふうに訳しているところも聖書の他にありまして、おそらくこの新共同の国語を訳した人は、その名詞の方を取ったんじゃないかなと、私は思いました。で、ここに私がないからこの羊飼いは私の羊飼いじゃないというと、そういう、もちろんそういうわけではありませんで、その後には私には何も欠けることがないとこう続いておりますことからしても、この主は私の羊飼いであるという意味に違いはないのであります。で主を羊飼いと呼んでいるということは、逆に言えばダビデは自分を羊に見立てているわけです。最初にも、皆さんもよくご存知の通りですね、羊という動物は本当に愚かな動物でありまして、逆に言えばこれ完全に家畜化されてしまった動物なんですね。ですから自然の野生の羊というのはいないそうです。なんかアフリカのジャングル行って野生の羊に出会ったりなんかっていうことは絶対ないんですね。家畜の羊しかもう存在しない。もともとはやはりなんか野生の動物だったと思うんですが、これはもう完全に家畜化された動物で、羊飼いで人間が世話をしてやらないと生きていけないという動物でありました。羊飼いが餌や水を探して羊を連れていく、 ですから羊飼いが草や水を探す能力があんまりないとですね、羊は困ってしまうわけです。喉が渇いて飢えて、まあ、育たないわけですね。羊飼いがいかにこの食べ物を与えてやるのがうまいかということが、羊の育ち方に影響するわけです。アブラハム、イサク、ヤコブという、まあ、聖書の最初の方に出てくる族長と言われる人のヤコブですね。ヤコブがいかに上手に羊やヤギを育てたかっていう話は創世記に出てまいります。で、ダビデはですね、私には何も欠けることがないとこう言っているわけで、彼の羊飼いである主なる神は大変、素晴らしい羊飼いで、私は、お腹が空いたり喉が渇いたりということはないということを、まあ、宣言しているわけです。で、イスラエルという国は日本と同じようではありません。年に2度の雨季が あるだけで、あとはほとんど雨が降らない土地です。乾いた土地です。ですからオアシスって言いますかね、水がこう湧き出しているところ、あるいは人工的に掘った井戸、あるいは、ヨルダン川という大きな川、まあ、大きいといっても太田川放水路よりは全然ちっちゃい川ですけども、まあ、そんなようなそのわずかな水に頼って、みんながそこで生きているわけですね。で、人間もその水を飲むし、もちろん羊もその水を飲むわけです。ですからこの水の出るところとか井戸とか放牧地というのはいつもこの争いの種になっていまして、聖書の中にも井戸をめぐって争った、放牧地をめぐって争った話は何度も出てまいります。で、私たちの人生もそういう意味では日本的人よりもイスラエル的のような気がするんですね。いつも潤っているわけではありませんで、むしろ乾いている時の方が多いと思います。しかし私たちの羊飼いである主なる神は、私たちを青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださるとダビデは読みました。この青草の原に休ませっていうのはすぐまあパッとこう想像できるんですけれども、これはイスラエルではなかなかないことなんですね。わずかに生えた草をこの羊が奪い合って食べる、そういうのが一般的であるわけです。ここではもう羊が有り余るほど食べて、もうお腹いっぱいで、動けなくなって、それでもまだ青々と茂っている草の上に、寝そべって昼寝しているという、そういう状況が描かれているわけです。それぐらい、まあ、豊かに糧をお与えくださる。憩いの水というのは、時々この雨が降った後なんかはですね、谷がこの激流に変わります。で、羊がしばしばですね、そういう激しい水の流れで流されて命を落とすということもあったようです。ですからうまい羊飼いは飲みやすいところにですね、羊を連れて行って飲ませてやる、安心して飲めるところ、そういうところに連れて行ってくださる。魂を生き返らせてくださるというのは、もう羊というよりも彼ダビデ自身の表現ですね。神は私を、まあ、これは霊的なと言いますか、心の糧を豊かに与え、食べ、尽くせないほどに豊かに与え、そして静かにこの心を潤させてくださる。それによって魂が生き返る、安らぎを与えてくださる、そのように言っているわけです。で、ここまで一つの段落で、その後、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。これまた一つの段落なんですが、最初の3節のところまでは、羊を生かす方としての羊飼いが描かれております。2番目のところは羊を導く方、守る方としての羊飼いが描かれております。 主は皆にふさわしくとありますが、これは分かりやすく言えば名にかけてというような意味でしょうかね。全能者、天地創造の主なる神の名にかけて私たちを決して迷わせることはない、決して危険な道に導くことはない、その名にかけて、天地神明に誓ってというでしょうかね。神様は神様の皆に誓う以外もう他に誓うものないわけですから、もう必ず私たちを正しい道に導いてくださる。ですから死の影の谷を行く時も災いを恐れない。時に羊たちは大変危険なところを通っていかなければならないこともあるわけですね。糧を得るために、水を得るために、また、一晩の安らぎの場所を得るためにどうしても日が暮れるまでにあそこに行かなければならない。そういう時には危険なところも通るわけですが、しかし羊飼いが、この羊飼いは、羊と共におられて、そして杖と鞭で力づける方で、鞭というのはこれはどうも野獣とかですね、そういうものをこの撃退するための道具だったようです。ただ適切な訳語がないので、鞭というふうに訳してありますが、ピシピシこうやるような鞭というんじゃどうもないようですね。短い棒のような、先にこう金属の、なんか金具のついた棍棒のようなものじゃないかと言われております。で、杖というのはいつもこの羊飼いの、皆さんも羊飼いの絵というと長い子杖持ってますね。で、あれは羊の数を数えたり、羊をちょっと叩いてそんなことするなとか、血行くなとかですね、そうやる道具であります。この羊飼いは、敵を打ち破る道具と、そして羊を守る道具を持って、羊をいつも共にいて守っていてくださるので、死の影の谷を歩む時も、またいかなる獣が襲ってきても何も怖がることはない。正しく導いてくださる羊飼いであると、こうダビデは告白しているわけです。そして五節もまた一つの塊で、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる、私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。これはもう羊と羊飼いの話とは少し離れておりますが、ダビデという人は王様であったと同時に将軍でありまして、幾多の戦いを経験した人であります。僕は戦争に行ったこともないし、見たこともないわけで、その恐ろしさというのは全く分かりません。ここにはそれを経験した方もいらっしゃるので、その方の方がよくお分かりと思いますけれども、多くの苦しめるものというのは敵ですね。敵に囲まれてもうダメだという時に、この羊飼いは、あるいはこの将軍はですね、この王様はそこに宴を設けて、食卓を整えて、さあ食べなさい、さあしっかり食べて、そして、戦おうじゃないか、もてなしてですねくださる方である。頭に香油を注ぐというのはイスラエルの、これは旅人をもてなす、お客様をもてなす最高のもてなしでありました。乾いたところでしたから、この油をかけてもらうというのは一番良かったようなんですね。もう僕らはちょっと信じられませんけれども、イエス様が十字架にかけられる前に、マリアがですね、ナルドの香油をイエス様にかけたという話、本当に有名であります。彼女は彼女にできる最高のもてなしをしたとイエス様おっしゃいましたね。この油をかけるというのはそういうことだそうです。神様は私たちの頭に香油を注いで、私たちをもてなしてくださる。私たちが不快にならないように、いつも心穏やかに暮らすことができるように、良い油、そして良い香りをいつも私たちが嗅ぐことができるようにしてくださるということであります。そして私の杯をあふれさせてください。そんなちびちびやらないで、大いにこの大きい杯でやりなさいと、イエス様の最初の奇跡、カナの婚礼の奇跡思い出しますね。ブドウ酒がなくなった時に、大きな亀、あれいくつだったですかね、 すべて極上のブドウ酒に変えられましたね。神様はしみったれた方ではありません。私たちが本当に疲れて、怯えているならば、もう大盤振る舞いをしてですね、さあこれを飲んでこれを食べて元気を出しなさいと言ってくださる方であります。もてなす方っていうでしょうかね。最後にこの6節に、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろうという表現ですが、この恵みと慈しみはいつも私を追うという、この追ってくる、恵みと慈しみなんてのは目に見えないものですから追っかけてくるっていうのはなんかよくわからないんですが、しかしこれはいかにもダビデらしい表現ですね。彼はイスラエルの王でありましたが、その生涯の大半荒野で過ごした人でした。彼の前の王であったサウルに追われて命を狙われて、何度も殺されそうになった。また後には自分の息子アブシャロムに王座を追われて荒野をさまよいました。そのさまよった時の歌はたくさんありますね。彼がしかしどこに行ってもこの洞穴の奥で一人でですね、めそめそ泣いているような時にも主の恵みと慈しみは彼を追ってきたって言うんですね。あるいは敵の真ん中でもうギリギリのところで刃をくぐり抜けていったその時にも主の恵みと慈しみは彼から離れなかった。彼がどこに行っても追っかけてきた。そういうこの彼の信仰のこれまでの経験の言葉です。命のある限り主の恵みと慈しみはいつも私を追う、どこに行っても追っかけてくる。そしてその荒野から解放された時、彼はどこに行くでしょうか。主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。彼は残念ながら神殿を建てることは許されませんでした。しかし幕や あるいは契約の箱というこの神様の臨在のある場所を彼は好んでそこに参りました。そこが一番彼にとって安らげる場所だったんですね。たくさんの兵隊に囲まれている場所でも、立派な王宮にの中でも、あるいは城壁の中でもありませんでした。主の家こそ彼が最も安らげる場所、生涯そこにとどまろうと彼は告白をいたしました。でこの、詩編は一日のその時々に祈る祈りの言葉とであるということを皆さんご存知でありましたでしょうか。今日はぜひ皆さんにそのことを覚えて帰っていただきたいと思うんですが、この最初の、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の原に休ませ憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてください、これは朝の祈りであります。今日これから一日を始めようとするとき、あるいは朝食のとき、この言葉を祈りの中に加えていただきたい。主は羊飼い、私は何も欠けることがない、今日一日どうしよう、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、あれも足りない、これも足りないと言ってですね、一日を始めるのとえらい違いですね。これは主は私の羊飼い、主は羊飼い、私は何も欠けることがない、主は私を青草の原に休ませ憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる、こう告白して一日を始めたら、なんかもうそれだけでいい感じですね。今日一日、もう私たちの頭の中にはもう朝起きた時に一日の荒野がすぐにパッとこう思い浮かぶわけですね。あの谷も行かなきゃいけない、この谷も通らなきゃいけない、あの崖も登らなきゃいけない、あの、敵の中も通らなきゃいけない、そう思ってるわけですけど、その時に、あ、私は羊なんだ、主は私の羊飼い、羊がいくら どうやってあの谷をやり過ごそうか、どうやってあの敵に勝とうかなんて考えてもですね、それは全く役に立たないことなんです。私たちはただの羊であって、羊飼い、この絶対に私たちをお見捨てにならない羊飼いが私たちを憩いの水のほとりに伴い青草の原に休ませてください。こう読んでですね、やったら皆さんの頭の中のこの荒野がこう一変しますよ、ね、なだらかな青々と草の茂った、原っぱがね待ってるな、今日はあそこ行って休もうかな、あそこ行って水を飲もうかな、どうぞ羊飼いなる主よ、私を導いてください。そうやって一日を始めるわけです。次はお昼の祈り、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。ああ、どうしたらいいんだろうか、こんな時にどちらを選べばよいんだろうか、どうすればいいんだろうか、悩んだり迷ったりすることがありますね。その時、主はあなたの御名にふさわしく私を正しい道に導いてください。あれは死の影の谷を行く時があるでしょう。この頭をこうトンカチで殴られるようなですね、大きな衝撃を受けることもありますね。どうしたらいいんだろうか、そんな時に死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、主が私と共に歩んでいてくださる。死の影の谷の恐怖に怯える時、私たちは共にいる羊飼いを忘れています。一人で歩んでいるかのような気になっているわけです。羊はどう頑張ったって敵にはかなわないし、ね、死の影の谷はただの死ですよ、羊にとっては。しかし羊飼いがおられば、それは青々とした原っぱに向かう近道なんです。そしてもし私たちの周りに敵が襲ってきても、あなたの杖、あなたの鞭、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。これ力づけるというのはですね、新改訳はこれ慰めるという言葉だったんですが、力づけるという力強い表現になりましたね。なんか慰めるというと大丈夫かっていう、こうなんか柔らかい感じで、力づけるって空行けっていうような感じでですね、そんなところでくよくよなんでちゃダメだってですね、羊飼いが私たちを励ましていてくださる、なんかそういうような響きにも聞こえます。これは昼の祈りです。お昼ご飯を食べた後でも食べる前でも、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。もうこれで死の影の谷に怯えることはありません。もうこれで、ああどうしようかといって選択に悩むこともありません。敵に怯えることもありません。主が私と共にいてくださる、羊飼いがいらっしゃる、ね、これであと1日半分過ごせますよ、ね、そして1日の旅路を終えて夕げをいただくとき、五節の祈りをするわけです。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる、私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。まあたとえお茶漬けをすするにしても、カップヌードルを食べるにしても、静かに主が与えてくださる安らぎに感謝をして、どんなに敵が襲ってきても神様は私をもてなしてくださる。ああ今日一日の荒野の旅路も守られた、必要も満たされた、それでもまだですね、神様はそれで終わらない、またさらに豊かなもてなしを準備していてくださった、そう言って感謝をするわけです。そして最後6節、 これは寝る前のお祈りなんですね。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。そう言ってお休みになってみてください。ぐっすり眠れます、ね、今日は眠れるだろうか、そう思って寝る人はいらっしゃるでしょう。今日は何時間眠れないかなとかですね、今日は何回夜目が覚めるかなとか、寒いから明日は4時ごろ目が覚めるんじゃないかとかですね、怖い夢を見てうなされるんじゃないかとか。でも眠りがこの安らかじゃないっていうのはやっぱりいけませんね。ですからそういう時に恵みと慈しみはいつも私を追う。どこに行っても主の恵みと慈しみは私を追ってくる。逃げようがない。主の家にいよう、生涯そこにとどまろう。この素晴らしい羊飼いが明日も私を導かれる。よく眠れます ね、ぐっすりも寝過ごしてしまうぐらい、ね、これは保証付きです。主は私の羊飼い、私のがないんですね。入れてもいいかな、まあ、どちらでもいいですが。でしょうかね。残されたあと360日、今日を入れまして61日かな、今日16日ですが、361日、この詩編の祈りを皆さんにプレゼントいたします。どうかこの23編を一日の祈りとして、羊飼い、主なる神、誠の羊飼いと共に心安らかに過ごしていただきたいと思います。丸々と太った羊になっていただきたい。げっそりやつれてですね、もうヘロヘロになった、ああもう今日はどうしようかなんてですね、そんなことないように。我々羊なんですから、どう頑張ったってね、羊は羊飼いにはならないんです。スーパーウルトラすごい羊でもね、羊飼いにはならないんです。羊は愚かなんですね。この愚かな羊であるということを認めるということがね、逆に言えば羊にとって最高に幸せなんです。なぜならば、主は羊飼いですから。この方が私たちを青草の原に休ませ、憩いの水に伴い魂を生きらし返らせてくださる素晴らしい羊飼いがいらっしゃるからです。死の影の谷を歩む時も共にいてくださる方であるからです。そしてまた私たちをもてなしてくださるこの羊飼い、共にいてくださることを感謝して、この一年も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、あなたは私たちをお作りになっただけではありません。私たちの愚かさをよくご存知で、私たちをに必要を与え、食べるもの、着るもの、寝るところ、そして憩うところを与えていてくださることを感謝いたします。どうか自分は本当に愚かな羊であるということを覚えて、神様、誠の羊飼いなるあなたに頼ってすがって見上げて、 この一年歩ませてください。本当に主にある安らぎ、豊かさ、追ってくる慈しみと恵みを味わう年となりますように、皆によってお祈りいたします。アーメン。聖歌を歌いたいんですが、この23編の歌はですね、332番ご一緒に歌いましょう。聖歌の332番をご一緒に賛美しましょう。
飼い主なる主よ、かよわき我を導きたまえや、草茂るのに、イエス君、イエス君、我が飼い主よ、はるる我が身は永遠に長もの、悪しき者の手を押し返しつつ、迷いの道より連れ帰りたも、イエス君、イエス君、受け入れたまえ、たるる我が身の求むる声を、見恵みによりて心清くし、誓いのごとく御手に受けたも、イエス君、イエス君、幼き日より、たるる我が身は世にも幸なり、幼き時より君の手に帰し、豊けき恵みによくし続けぬ、イエス君、イエス君、いよよ長い、はるる我が身に注がせたまえ。
ご起立ください。祝福のお祈りをいたしましょう。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。今日はよくおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終わりたいと思います。どうぞ周りの方と握手してください。今日はケアグループがありますので、ぜひケアグループの方にも参加してください。